こんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さん、こんにちは、内田正美です。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ようやく162円超えましたけれども。
はい、やっとですね、超えました。もう本当にこの1ヶ月にかの、まあ、2ヶ月くらいですね、本当ボラティリティがなくて、はい、で、まあ、じりじり上がっていくんだけど、160円全然超えられないというところで、今日やっと超えることが、で、まあ、39年ぶりですよ。
ね、水準が。
久しぶりというか、39年ぶりって久しぶりって感じじゃないですね、もうね。
そうですね。
いつの時代だと話になるんですけど。
我々にしたら初めての水準みたいなところですよね。
まあ、本当そうですよね。はい、マーケットに携わってからで言うと、やっぱりこれ、初めての水準まで、はい、どれについに来ちゃったなっていうところですかね。ありますよね。
もうね、ずっと介入警戒感あった中ですけれど、はい、ここまで来てそれでもまだ動いてないっていう感じはありますか、ね、
そうですね、介入警戒感高まっているもののまだ打ってきていないというところで、まあ、今日そんな話もしたいかなというふうに思っているんですが、はい、
後ほど詳しく、ね、はい、伺っていこうかと思いますけれど、はいはい、リスナーの皆さんもぜひ YouTube のチャンネルのチャット欄がありますのでね、そこからいろんなコメント入れていただきたいなというふうに思います。もうすでにたくさんコメント入っていまして、155円か165円、どっちが先だと思いますかっていう、はい、究極の2択入ってますよ。
そうですね、でもまあ介入が来れば155なんでしょうね。ワンタッチして。で、そっから165じゃないですか。
はい。
どっちが先かというと、希望的観測で言うと一旦介入打ってほしいんで、155からの165っていうことにしたいですね。
はい。
はい。
ドル円は162円定着ですかねっていうね。はい。コメントも入ってます。
そうですね。はい。
どうでしょうか。じわじわ来ましたのでね、
はい、まあ、来ましたね、
はい、この先の展開も後ほど詳しく伺っていきたいと思います。番組では皆さんからのメッセージや質問もお待ちしておりますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。そして今日のゲスト、
はい、
はい、タレントでモデルの山崎亜美さんをお迎えします。
はい、
はい、
すごい逸材ですからね。
びっくりしました。
びっくりしますね。
さっき簡単に打ち合わせをね、しましたけれども、
させてもらったんですけれども、はい、ちょっと後ほどになるかと思うんですけれども、
はい、
ものすごいFX 愛がある方だなという気がしたので、
はい、
いろいろ聞いてみたいと思います。
ぜひぜひ皆さんも質問もお待ちしていますので、
はい、ぜひぜひ質問お願いします。
はい、チャット欄から入れてください。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。ロバート秋山さん演じるクリエイターズファイルのテレビ CM でおなじみ、トレーダーズ証券。トレーダーズ証券のみんなの FX は、FX のスワップポイントを活用して投資をしたいお客様の期待に応えるべく、高水準のスワップポイントを提供し続けています。さらに、新規口座開設プログラムを利用すると、最大100万円のキャッシュバックが受け取れます。しかも、口座開設は無料です。気になった方はぜひ、みんなの FX と検索してみてください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
ここからは現役為替ディーラー井口芳雄さんに足元の相場解説や今後の投資のポイントについて解説をいただきます。現在ドル円ですけれども、162円乗せたまま20銭から21銭あたりでの取引ということになっています。
そうですね、うん、まずちょっと今日、まあ、せっかく162円抜けたんで値動きのところちょっと見ていきたいんですけれども、
はい、
今朝というかですね、まあ、中値に向けて、まあ、9時55分に向けてどんどんどんどん上行って、ちょうど今日月末ですし、まあ、四半期末っていうのもあってドル需要結構あったんですよね。でそのドル需要 に乗ってですね、162円、まあどさくさにちょっと紛れた感じもありましたけれども、はい、ついにブレイクしたということで、この162円の水準にはまあノックアウトオプションとかかなりその 大口のオーダーが並んでたんですが、まあ一応そこをブレイクすることができたんで、かなり軽くなったは軽くなったように思います。井口
さん、まあ、これ何分足ですか、何時間足ですか。
ごめんなさい、これね、今、表示してるのが15分足。
15分足。はい。
見ています、はい。で、この大きく上昇しているところがですね、はい、まあ、9時台の動きですね。はい。一気に、まあ、抜けてきて、
抜けてきましたね。ま
あ、やっぱり抜けてからは早かったなって印象を受けていますし、162円の40銭ぐらいまで一気に走っていきましたね。はい、割と、それなりのストップが、入ったかなっていう気がしてます。もうやっぱりドル円ショート多いので、ドル円ショート耐えられなくなった人多いかなという気がしていますね。
特に個人トレーダーはね、ショート目線だっておっしゃってましたもんね。
う
ん、
そうですね。ただ、さらに今この、ポジションはドル円ショートが、うん、過去最大級にさらに積み増されているっていう状態ですね。
この動きがあって。
そうです。162円台に乗せて、はい、さらにドル円ショートが積み増されているって感じですね。なので、こっから先、やっぱり何が、ポイントになるかというと、為替介入ってことになるかと思うんですけど、その為替介入もですね、ちょっと今のタイミングでやると、はい、効果が出ないかな、という気はしなくはないですね。
結構なんか輸入企業とかもやっぱりいろいろ下にオーダー入れていて、はい、
そうですね、
買い待ちしてるって話はすごい聞きますけど、
そうですね、オーダーがたくさん並んでますし、はい、まあドル円ショートしてる人が多いってことは、下がったらもうとにかく買い戻しが入りますんで、そういった意味で言うと、そこを破っていかなければいけないので、なかなかその当局者も介入入れるポイントすごく考えてるんじゃないですかね。
一瞬で本当に戻しちゃう可能性がね。
一瞬で。
ありますから、はい、そうするとアメリカとやっぱり協調で行うとか、はい、そういう何か、やっぱり大きな、
そうですね、
はい。仕組みにしないとダメですね。
そうですね。モモンガさん、モモンガボンさんからも来てるんですけど、うん、政府関係者から牽制発言出てますかっていう、これで来てるんですけど、はい、片山さんからもしっかりこの牽制発言出てるんですね、うんうん。ただ、やっぱりいつも通りなんですよ。
あ、そうですか、言葉が。
言葉はいつも通りですね。はい、まあ、日米協調だとか、まあ、断固たる措置いつでも取れるんだよっていうところの言葉は特に変わらないんで、まあ、前回の4月だと、スマホは、手放すなとかね。
ありました、ありました。
最後通告だとかって、いろんな、こう、
対比通告
ですね。対比通告ですね。ありましたけど、まあ、そういう、ちょっと、切迫感というか、危険度というか、そういったものが今感じで、トーンが上がってこないかなっていう気はしてますね。
そうか、そうすると、時はまだって感じですね。
まあ、油断させてくるのか分かんないですけど、さっき言ったように、今回は、もし介入するんだったら、155円。をやっぱりブレイクしたいと思ってるはずです。前回失敗したところで、は
い、
そこ抜けられなかったんで、じゃあどうやったら155円を下回れるかっていうふうに考えると、なかなか難しいんじゃないかな。今ダントレンのショートポジションたくさん溜まってますんで、一回それ上で切らせに行って、ちょっと軽くしてから介入みたいな、まあそれこそ2年前のパターンですね。で、いけるかどうかっていうところです。まあ難しいかなという気はしますね。
いや、そうですよね、うん、日経新聞にも書いてましたけれど、うん、今もう日本も国挙げて本当にアメリカにいろんな投資するって言っていて、
そうですよね、まさにその通りですね。
で、民間の銀行だけでもそのドル需要っていうのが、うん、もう兆円単位、うん、40兆円ぐらいをなんか調達しなきゃいけないって言って、
そうですよね、
ドル不足がすごいって、調達できないんじゃないかっていう話も出てる中で、そうですよね、そうすると本当にもうドル買っていかなきゃいけない人たちが山ほどいる。
そうですよね、だから本当に、なんだろう、おっしゃる通りというか、もう下がったところ買うしかないんですよね。
はい、
ってなると、その買いに打ったところはもう、オーダーが並んでますんで、崩せるかなっていうところですよね。うん、はい。最近も三村財務官もめっきり喋んなくなっちゃってですね、
全然なんかお見かけしないんですけど、
ちょっと参っちゃってるのかもしれない。
参っちゃって
どうしようかな、
心配心配ですね。
同志としては心配しているところですかね。
そうですよね、でも介入以降、あんまり大きな介入って目立ってないですもんね。
ないですね、ないというか、まあちょっと軽く1円ぐらいね、こう急落する場面があるので、はい、あれが介入かどうかっていうのはちょっと答え合わせが必要になると思うんですけれども、まあ大きい介入はないので、まあ介入待ちですね。本当に 個人的にというかディーラー心理で言うとちょっと早く介入してほしいなっていう、あの上も下もポジションがたまりにたまってるので、まあ一回ちょっと綺麗にしたいなって思いは個人的にはあってですね。
なるほど、
はい、
一掃させたい、
一掃させて、でまた、スカスカのマーケットで僕は勝負したいかなというふうに、
ボラティリティが出るところのね、
はい、思っているというところですかね。でただやっぱり今現状で言うとなかなか今ドル需要がたくさんあるよっていうことで言ってたんですけれども、はい、やっぱりそのウォーシュさん、 FRB の、あとあの新議長ウォーシュさんになってからかなり明確にタカ派化したじゃないですか、
はい、
でもうそうするとどうしてももうさっきの話から続きになりますけど、ドル需要ってまだまだやっぱり変わらないのかなという気がしてまして、なんでしょう、これオーバーナイトインデックスワップちょっと見てもらいたいんですけれども、
はい、
これがですね、日銀とフェドのものを今持ってきてるんですけれども、
なんかちょっと逆転した感ないですか。
逆転したんですよ。
ですよね、
はい、年内ね、あと、日銀は1回やるのかやらないのか、でこれ基本的にはのらりくらりしてるわけなんですけど、
はい、
やるのかなっていうところですけど、フェドはもう 1.2 回織り込んで、これマーケットが織り込んでるので、マーケットが考える、あと何回利上げするのか利下げするのかっていう、そういう、オーバーナイトインデックススワップなんですけども、マーケットの見立ては、日本よりアメリカの方が利上げ回数が多くなるだろうって見てるわけなんですよね。
これやっぱり、はい、イランとアメリカの紛争は、はい、まあ、若干こう落ち着きつつある方向ですけれど、アメリカの景気がいいからってことなんですかね。
まさにその通りですよね。経済指標とか見てもやっぱり強いですよね。
強いです。
で、今年のまあ一番初めのドル円のテーマで言うと、やっぱ日米の金利差がどこまで縮小するんだっていうところが一つのテーマだったんですけど、
はい、
まあ結果として縮小しないってことですからね、これ。
しないですね。
って考えるとやっぱりドル円が下に行くイメージってもうほぼつかない。かなと思いますね。日銀がやっぱりドラスティックに変わるって誰も思ってないですよね。
確かにそうですね。
って考えると、まあ高市政権というところもあるし、容認しているところもあると思うので、
はい、
やっぱりドル円は上を見ていかなければいけないと思います。
そうですね。警戒、はい、介入警戒感ある中でもやっぱりトレンドは上方向っていうことなんですね。
だと思います。なので例えばまあ短期でチャートしっかり見れる人はもう上攻めてっていいと思います。
短い時間で。
短い時間でキュッキュッキュッとできる人であれば、ね、はい、できない人はここ、まあ、162円から、追いかけるのはちょっと怖いんでやめた方がいいかなって思うんですけれども、はい、短期でできる人はまあ上目線でいいかなと思って。で、スイングとか中長期の人はもうしっかり、介入待ちましょう、
うん。
下がったところを拾うっていうことで、いいんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、うん。介入があったとしても上だから、待てる人は待って。そこで買っていく。
その方がいいと思います。あえてドル円をするんであればですね、
はい。
ドル円でスイングとか中長期でポジション持ちたいとか、円キャリーしたいんだっていうことであれば、しっかり待った方がいいかなっていう気はしますけどね。
そうですね、
うん。
162円超えてきた今、やっぱりなんとなくまたドル円に注目が戻りそうな感じがするんですけどね。
そうですね。はい。いや、もう本当に39年ぶりの高値更新でも本当どこまで行くんだろうっていうところで、しかも下に行くイメージが全く今つかないので、
はい、
まあ、アメリカ次第ってところもあるかもしれませんけれども、まあ、もしこのままアメリカ堅調であれば、もう165とかっていう、やっぱなってしまうと思うんですよね。
そうですね。そんなものを見据えながら、はい、IMM の通貨先物ポジションも随分積み上がってきましたね、は
い、そうですね。だから、その、プロのポジションっていう意味で言うと、やっぱりしっかり利益上げてます ね、
う
まい、
そうですね、
うまいポジション取りしてるかなというふうに思いますね。 IMM の通貨先物ポジション、いわゆる投機筋のポジションって言われてるものなんですけど、これを投機のフェッチファンドなどはドル円を買ってるんですよね。
はい、
はい、でしっかり利益を今得ていて、まあ、どこでリグおっかなぐらいのイメージだと思うんですよね。まあ、介入打ってきたらもうすぐリグっちゃえばいいかなぐらいのイメージ持ってるかなと思うんですけれども、一方個人投資家は今ドル円ショートでどつかまりをしているということで、苦しい個人投資家に対して余裕を持ったヘッジファンドみたいな、今全くまたそういう構図が今できているかなという気はしますね。
はい。
ただ
高吉さん、正直実質的にはもう青天井相場に入ったでしょっていう。
そうですよね。だからやっぱり当局としてはやっぱこれ止めなきゃいけないんで、介入はやっぱりどうしても 入れてくるしかない。アメリカにお願いして協調にしてもらえるのかどうか、もしそれアメリカと協調したらゲームチェンジでいいと思います。
そうですね、
はい
はい、
ただ単独だったらもうただ拾われるだけですね。ただのその買い場提供に終わるんじゃないかと思いますね。
U13 でいいのかな、逆差し値して介入待ちしています、早く来ないかなっていう。
あ、なるほど ね、
そうですね、
うん、
待てるんだったらね、
待てるんだったら
いいかもしれないです、
いいかもしれないですね。そういった形で、
はい、
まあ、ドル円に対しては対応していくしかないかなというふうに思っていますね。
はい、はい、分かりました。この後は FX 一問一答です。
FX 一問一答。
ここからは FX 一問一答です。実践的質問はもちろんのこと、今更聞けない超基本的な質問や、分かっているようで実は曖昧かもというような質問まで、皆さんからお寄せいただいた FX にまつわる基礎から実践までの幅広い質問を井口さんと一緒にお答えしていきたいと思います。さあ、まずは今日の一問一答、ラジオネームのりのんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
全勝するとつい欲が出てロットを増やしたくなったり、そこで失敗することが多いです。井口さん内田さんは資金量どう調節していますかということです。
なるほどですね、はい、どうですか、うちは。
私はもう決められたお金しか入れてません。
あ、決められたお金で、うん、決められたその枚数っていうかロット数でもうやるってことですね。
はい、常にやります。
もう少なくもしないし、
はい、
もう多くもしないし、
あの増やすとパンパンまで買っちゃうんです。
はい、
あ、お金を増やすと
、はい、そういうことですね。
そうなんです。常にフルで、はい、入れちゃうので、なので
資金でコントロールするとですね、
はい、もうお金があれば全部使っちゃうので。
そうですね、
はい、なので儲かった分は出します
あ、そういう、あ、それは割といい管理かもしれないですね、
はい、そうじゃないと自分をコントロールできませんので。
もうだから100万円って決めたら100万円でやるし、
はい、
1000万円だと1000万円使っちゃうから、
はい、もう無理なんで
1億入れたら1億使っちゃうから
使っちゃうので
ダメだってことですね。
もし、はい、100万円でやってたとして儲かって1000万になったら900万出します、
はい、なるほど、そういうこと、はい、あ、それは一つなんかいいかもしれないですね。
はい、もうそうじゃないと調節できません、うん、
なるほど、
はい、
僕はですね、これ資金量、まあ連勝するとずーっと勝ちが続くとロット数増やしたくなるってことですけど、これ結構よく分かるんですよ。
はい、分かります。
調子に乗っちゃうんですよ。
そうなんです。なんかうまくいくような気分になっちゃうので、
あの僕もね、ロット上げるタイプですね。
あ、本当
に調子に乗るタイプですね。
調子に乗っちゃうタイプ
で、ただあのやっぱりこれですね、ロット僕上げてもいいと思って、だからさっきうちもフルレバで全部やるって
言ったんですか、はい、常にフルレバなんで、
僕も結構そっちタイプで、でなんでかっていうと、そのどうせ切るからあんまり関係ないっていう思いがあるんですよ。そうですよ、
はい、
これスイングとか中長期で急にロット数上げちゃうと、損が大きくなっちゃうんですけど、うん、もう切る水準決めていればあのロット数上げてってもいいかなと思いますし、
はい、
僕ねロット数上げていくの結構賛成派なんですよ。
おお、そうですか、
うん、しっかり切れるんだったらね、
うん、
うん、あの切ることを前提にどんどんロット数を大きくしていけばいいかなと思いますし、
はい、
あの調子に乗っていいかなと思います。
うーん、
はい、
いい時はね、
はい、
調子がいい時 は,
いい時は
どんどん調子に乗って、
うん、で、あの、まあ、負けたりもするんですけど、まあ、それちゃんと損切りできれば、あの全然あの致命傷にはならないので、
はい、
あの僕はいいと思いますね。
なるほど、調子に乗ってる時って意外に損切りしたとしてもその後取り返せるっていう気持ちになるので、
そうなんですよ、
まあ、なんていうのリズムができてますよね。
で、あのこれもなんかあんまり教科書通りのお話じゃないんですけど、あの結局のところあの資金をどんどん稼いでいくっていう過程の中にはロットを上げていかなきゃいけないっていう課題が結構あるんですよ。だからロットを上げていくのってすごく実は難しい話なんですけど、
はい、
そのロットを上げていくっていうのはこの連勝して調子に乗ってロットを上げていくっていう練習にもなるんじゃないかなと思うので、で挫折もするんですけども、
はい、
あの切りながらであれば生き残っていけるので僕は全然いいと思いますけどね。
ロット上げていくって、まあ儲かって資金が増えてくると勝手にフルレバなので、
う
ん、ロット上げていくんですけど
僕はそれでいいかなと思うんですよね。
本当ですか。でもある時、はい、なんかこの自分の引いた線っていうなんかそれを超えた時に、うん、ちょっと怖くなる時があるんですよ。
多分そこが多分限界のラインだと思うんで。
そうなんですよね。
そこは超えない方がいいですね。
はい、お財布の量はやっぱり決めといた方がいいな。
だから急に損切りできなくなったりするんですよ。
そうなんです。
金額が大きすぎて、
はい、急にお金っていう気分になって
くる。ちょっとそうなんです
今まで数字だと思ってたのに
急にビビり始めちゃって、
そうなん
あの切るものが切れなくなっちゃう。まあそうなってくるとやっぱそこは違うかなと思いますけど、切れるんだったらって大前提ですね。
はい、
はい、ノット増やしていいんじゃないかなと思います、はい、思いますね。
福利の恩恵受けられますしね。
そうですね。
そうなんですよ。
まさに
効率的にね。
まさにそうだと思いますね。
はい、のりのんさんありがとうございました。もう一ついきましょうか。
はい、いきましょう。
一問一答おかわりということで、はい、ラジオネームうさまるさんからいただきました。いつもありがとうございます。
はい、
昔から大縄跳びなども苦手でエントリーしようしようと思っているうちに今度はもう遅いかなと躊躇してしまい結局何もできないままということがよくあります。樋口さん、うっちーさんはどこで見送る判断をしていますかということです。
これもなんか僕よく分かっちゃ分かるんですけど、
そうなんですね、
大縄跳び入れなくないですかこうやって。
私大好きです。めちゃめちゃ得意なタイプなんですよ。
いいですね。これでもどうですか、遅いかなって、まあ、なんかちょっと遅れる時はあるじゃないですか。
はい、
その入ろうかなと思ったけど、あ、ちょっと遅れちゃった、あ、上がっちゃったみたいな時って、うちどうするんですか。
とりあえず入ります。
もう別に。
あ、いいんです。
別に入っちゃう。
はい。で、ダメだったら出ればいいと思ってるので、とりあえず飛んでみます。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ、まあ、入ろうと思ったのが、まあ、10だと思っても、はい、30まで上がっちゃったってなっても、別に30で入ればいいじゃん。
そこでもうちょっと行くなと思えたら、
思えたら
入ります。
別に、そこは変わらないってことですね。
変わらないですね。
はい。確かにね、これ今ね、押し目待ちに、押し目待ちに押し目なしって、まあ、まあ格言があるんですが、うん、まさにその通りですよね。
はい。なんか持ってなくて、損した気分になるよ、なるんだったら、うんうんうん、実際に入ってみて、損しちゃった方がいいかなっていう感じです。
なるほどね。あ、
で、もし逆に行くんだったら、はい、その勢い見ながら、今度土点させればいいかなと思う。
すごいです。男前ですね、なんか。かっこいいな。
体当たりしてる感じですね。
はい、僕はやっぱダメなんですよ。入れないんですよ。
ほう。
もう迷った時点で負けだと思って、あ、これダメだ。指が動かなかったってことじゃないですか。
私なんかでも一瞬今、すごい大縄跳びを飛んでる井口さんを思い浮かべて、背が大きいからと、ちょっと入りにくいだろうなって思っちゃいましたけど。
そうです、すぐ当たっちゃうんですよ。
そうですよね。
その時点でもう負けかなと思ってるんで。
そうか、もう躊躇しちゃうんですね。
躊躇した時点でもう、
はい、もう負け。
半分負けている感じになってしまうんで、まあ、僕はやらないですね。
そうか、そうか。もうそういう気分の時はやらない。うん、負けてるような気分の時は。
そうですね。まあ、負けというか、うん、例えば、その、入ろうと思って入れなかったわけじゃないですか。
はい。
その時点で指が動かなかった時点で負けかなと思って、僕は。
うん、
また、そうですね。次のチャンスを待ちますかね。多分、トレードのスタイルにも全然よると思うんですよ。その、すごくファンダメンタルで中長期でだったら別にいつ入ってもいいじゃないですか。
はい、
別にその、
そうなんですよね。
1円とか2円とか関係ないで入るかもしれない、うん。僕みたいにもうちょっと短期でやっぱり取りに行くってなると、やっぱりその辺でもう行っちゃったところはもう見逃して次に入った方がいいっていうのはやっぱり多分スイングの人とか短期の人とか、うん、まあデイの人とかもいろいろ病の人とかっていうかもしれない。まあそういった中では変わってくるかなと思いますね。
うん、そうですね。
はい。その取引スタイル。僕はちょっともう一回ダメだなと思ったら見送るタイプかなというふうに思ってますね。
うん、
はい。
負けを前提で入るといいかも。直接的発想。負けるかもと思いながら入ってみて、本当に負けたら土点する。
うん、はいはい、はい、うん。で、なんか僕の感覚的な話で言うと、これいけるかなみたいなところので、入ったものって結構いける気が、勝率高いかと思うんですよ。だからその感覚的なもので、指をしっかり動かすっていう訓練必要だと思うんですよね。
はい。
なんとなくビビって打てない時あるかなと思うんですけど。
本当に打てない時ありますよね。
ありますね。なんかちょっと止まる、指が、イップスになる。
ビビってなんかこうなるんですよ、
はい。もうゴルフじゃないけど、イップスになる時あるので、
はい、
そういうのがないように感覚には従った方がいいかなっていうのは、なんか教訓としてはありますね。
う
ん、
そうですね、はい。もしかしたらその時入らなくてよかったっていうね、うんうん、ことにもなるかもしれません。
ですよね、
うん、はい、そういう感覚を磨いていくっていうのも大事ですよね。
そうなんです、
はい、はい、いい質問いただきました。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました、うん、このコーナー FX 一問一答では FX にまつわる超基本から実践応用までの質問を皆さんから広く募集しています。質問は番組ホームページ内の番組へのお便りはこちらからお寄せいただきたいと思います。皆さんからの質問お待ちしています。この後お知らせを挟んで今日のゲスト、タレントモデルとして活躍中のトレーダー山崎亜美さんにご登場いただきます。コースワップの通貨ペアライトペアでおなじみトレーダーズ証券、トレーダーズ証券のみんなの FX とライト FX は通常の通貨ペアと比較して受け取りスワップポイントがさらに増額、
スプレッドがさらに縮小された初心者も経験者も取引しやすい通貨ペア、ライトペアを提供中です。さらに新規口座開設プログラムを利用すると最大100万円のキャッシュバックが受け取れます。しかも口座開設は無料です。気になった方はぜひみんなの FX と検索してみてください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ、ここからは週替わりにゲストをお招きして国内や世界経済の流れ、資産形成などさまざまな角度を交えながら相場の見方を伺っていきます。改めまして今日のゲストですが、タレントで、そしてモデルとしても活躍中の山崎亜美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、美しい方にお越しいただきました。初登場ということなので、はい、簡単にご紹介をさせていただきましょう。国立音大を、ね、はい、卒業されたということで、大学在学中から日本テレビ系の情報番組ズームインサタデーはい、などにも出られていたということなんですね。お天気キャスターされてたんですね。
そうですね。
はい。で、インター FM にも出られたということで、ラジオ DJ、モデルとしても活躍されているということです。多彩ですね。うんうん、で、そんな中、そんな中ですよ。
そんな中ですよ、ね。
そんな中ですよ。
どうしちゃったの？
はい。2024年4月頃から、うんうん、だから2年ぐらい前ですか。
うん、そうですね。2
年ちょい前ぐらい。
ま、はい。
FX トレードに興味を持ち、なんでよ、
うん、どうしてなんでよもちょっと足りてるかと思いますよ。そうそうそう、いいじゃないですか。
まあそうですよ、いいんですよ。いいです、私もねジャンキーのところがありますから。はい、はいはい、でここ数年は毎日トレードと向き合う日々を過ごしてきたということでございます。うん、
はい、
で今年の2月には認定テクニカルアナリストの資格も取得されたということで、本当にずっぽりハマってるんじゃないかと。
この数年はね、
はい、
毎日トレードと向き合ってるんですよ。毎日ですよ。これ僕と一緒じゃないですか。
ゆみさんと一緒ですね。
なんなら土日もずっと見てます。
土日も見てるんですか。はい、なんか過去検証かなんかするんですか。
そうですね。録画見返したりとか。
好きすぎるでしょ。
録画してるってすごいですね。
さすがに土日も僕チャート見たくなくなる
タイプ。本当ですか。
うん、もう見てない
です。私でも癖でアプリ開けちゃったりとかするときあります。いつも触ってるからつい触ってあ動いてないんだったみたいな。
わかります。
はい、すごい一緒ですね。
すごい逸材が、
ね、そうですよね。ちょっといいですか、このままもうどんどん聞いていっちゃうと、
はい、
お話ね、
はい、
尽きないので、
はい、
お知らせがあるということなんで、そこだけちょっと入れさせてください。
すいません、
はい、もう忘れちゃ困りますので、はい、告知をどうぞ。
最近私グラビアの活動もさせていただいているんですけど、うん、写真集が出まして、
素晴らしい、
その写真集のイベントが7月18日土曜日16時から、うん、デジタル写真集アミノワルツのオンラインサイン会を実施します。
お素晴らしい、はい、土曜日でよかった、チャート動いてない、
うん、そうなんですよ、
動いてない、
そうなんですよ。
ちょっと気になって見ちゃうかもしれないんでね。
はい、
登録していただいたニックネームをお呼びしながら、うん、表紙画像にサインやニックネームをお書きしたりとか、うん、デジタルビンゴ大会なども実施しちゃいます。
はい、
イベントの詳細情報やリンクは、うん、みんなの FX ラジオの番組公式 X にもアップしていただいていますので、うん、そちらをご確認ください。よろしくお願いします。
ぜひぜひお願いします。
声がいいっていう。
ありがとうございます。
ね。音大では声楽の方をされてたと。
声楽だったんですよ。
いうことなんで、すごい声がいいって書いてくださったジェイドさん、さすがですね。ちゃんと聞いてくださってる。
この辺りの僕の声ってどうにかならないんですかね。
それを教えてもらいましょうよ。
私、すごいお好きだなって思いました。
この酒焼けした声ですか。
酒焼けなんですか。
いいんですかね、こんな酒焼けした声でも。
ハスキーな感じがすごい聞き心地よくて。
忖度いただきました。
じゃあ声楽を教えてもらう方
代わりに
FX を教えてもら
う、ありがとうございます
っていうのもいいかもしれません。じゃあ早速
そうですね、
亜美さんのね、いろいろちょっとこうね突っ込んでいこうかと思いますけれど、
すごいですよ、
はい、FX 歴がだから2年ちょっとぐらい、
そうですね、
ということですよ。なんで FX に、
最初友達がバイナリーオプションをやっていて、
バイナリーオプションバイナリーオプション、
はい、バイナリーオプション、
それでなかなか難しいなと思っていたんですけど、バイナリーオプションは時間の制約があるじゃないですか、
はい、あります。
でも FX という時間の制約がないものがあるんだともう大興奮で始めまして、もうなんか
ちょっとその興奮がね伝わってきますよ
はい、
はい、これすごいみたいな。
すごい、いいのみたいな。
あの、道がちょっと間違ってると思うんです。あの、多分 FX をやって、横道それると BO、バイナリーがあるみたいな、大体そうなんですけども、バイナリーから行くっていう人って、すごい、多分道が変わってるなっていう気は。
そうですね。
バイナリーからね、入るっていう。
バイナリー一見簡単そうにね、なんとなく感じるんですけど。
はい、見えますよね。
いや、でも難しいですよ。
いや、まあ、そうです。難しいと思いますよ。
それで、うん、あの円安だったんですよ、その時すごく。
2024年ですね。うん、そう、確かにね。介入の前だと思うんで、160円に行くような、そういう相場ですよね、2024年。
そうですね、
確かに。
はい、うん。それで、まあ、勝てれば勝てるっていう安易な認識で、始めまして。で、そこから162円から140円の下落で、ずっとロングで戦って。介入もあっての
。
そう、結構負けまして、
最初はでも勝ったってことだよね、
う
ん、勝ってればいい相場だったから、
そうなんですよね、
うまくいって、
はい、
でそこからそのうまくいったやり方が忘れられず、戦って戦って、
そうなんです、
ボコボコにされて、
ボコボコにされて、
ああ
まあ大体そこでやめるんですけどねあの FX やる人って退場する、一回退場するんですけど、その退場するなんか辛くなかったんですか？
減っても楽しくて、数字が動いてるならとにかく楽しいみたいな。
おー、変わり種がいましたよ。
すごいですね。
そうなんですよ。
負けても楽しいと。
楽しかったですね。
FX がもう楽しくて仕方がない。
なんか何回考えても攻略できないじゃないですか。うん、
まあ、
その感じがすごく楽しくて、
ちょっとこうゲーム感覚みたいなのがあるんですかね。
それも近かったかもしれないですね。
ギャンブラーではない、
ギャンブラーではないです、
ない、
他はやってないです。
FX が好き、
はい、
ボートとか馬とかをやってるわけではないってことです
ね。まあ、あの逆に FX の方が期待値が高いなって思ってしまって、
すごいです、なかなかあの期待値って言葉も使わないですからね、
そうなんです、
ちゃんと期待値で見ていただいてすごいと思います、
ね、でもほら先ほどもなんかいろいろ書いたりとか、いろいろなんかねチャートを振り返ったりとかっていう勉強もしているっていう検証も、
はい、
う
ん、ちゃんとやってます ね。終わった後にチャート、自分がどこで入ったかを週末に全部まとめて、これが良くなかったとか、
すごい
見返してます。
すごい。
もうディーラー1年目にやりました。
あ、本当ですか、
はい、今もうやんなくなっちゃう、もう一切、
昔はやってましたよ、
一切やらなくな
っちゃう、一切やらないです、
すごい、
今はね、
その域まで到達したいです、早く、
いやいやいや、そんなことないですよ、もっともっとちゃんとしなきゃいけないなと思うんですよ、
はい、
あの
どっかで怠け始めたんですよね、はい、僕はね、はい、いやすごい、いや真面目、
ね、ちょっとどんなトレードしてるんですか、うん、ちなみに
最初は秒スキャから始めたんですけど、
普通ね秒スキャから始めないんですよなんで秒スキャから始まるかがちょっと分かんないですけど、
綺麗、はい、なお嬢さんなのに笑いなのにってどういうことですか
今はフンスキャをやっています。
今はフンスキャ、もうちょっと長くも、それでもフンスキャなん
です、ね、ちょっとの長くなっただけですよ
そうなんですよ。で基本的にティックを見ながらやっていて、うん、
普通見ないですけどね、
はい、なんていうんか、重りが乗ってるなとか、下に土台があるなみたいな感覚で、そのどれぐらい偏ってるかを見て、ね、動きの特徴を把握して、もう完全に感覚トレードで。
なるほどですね。
いやティックってでも私なんかいつも溺れてるような感覚になって、なんか瞑想しちゃってどこに向かってるんだかよく分からなくなる時があるんですよ。
現在、現在位置が、
はい、分からなくなる、分かりづらく自分の位置が
なります
ね。なりません。
なのであの1分足を見ながら、
1分足を見ながら
それでも1分足なんですね。
1分足も決して長くないからね
すごいダメなやつ
あの笑いがついてるんでね、愛のあるコメントですよね。
そうなんですよ。だから、逆に、なその秒スキャやってる人たちからすると、うん、デイトレとかスイングが難しいっていうお話を伺うので、そうなんですよね、
流れが変わったりするから。
でもね、僕も同感ですね。あの時間軸が長くなればなるほど難易度が上がると思っているので、まあ、1秒後当てる方が僕は簡単だし、1日を当てるよりは1秒の方が、まあ、やりやすいっちゃやりやすいっ ていうのはまあ感覚としては分かります。
確率は高くなるってことなんですかね。
う
ん、
だけどもう大変反射神経も大事だし、はい、張り付いてなきゃいけないし、うん、もうずっと見てなきゃいけないじゃないですか。
はい。
大丈夫なんですか。
全然大好きなので。
全然大好きなんです。じゃあ家に帰ったらもっぱらチャート見てるんですか。
そうですね。あんまり飲みにとかも行きたくなくて、うん、飲みに行ってる間にチャートが動いたらどうしようって思って、はい、全然出かけてない。
それはなんかあまり健全じゃないような気もしますけどね。
人生的に大丈夫でしょうかね。
はい、ぜひ外に行っていただきたい気もしますけど。
ね、ちょっと母心みたいな。素敵な人生もね。
いや楽しいんですよ、それが。
本当ですか。
はい。
いやでもティックを見るって結構僕も大事かなと思っていて、
うん、本当ですよ。
僕もこれもディーラーになり始めた頃の先輩ディーラーから言われたのは、もうそのティックをまず見てチャートを書けるようになった方がいいっていうふうに言われたんですよ。
ティックでチャートを書くってどういうこと？
例えばその今1020とかってあって、そういうのを刻んでそれで自分でチャートをかけるぐらいになった方がいいよっていうふうに言われたんですよね。でそれはなんでかっていうと、やっぱりティックってこう動きが、ちゃんと動いてない時ってティックって全然静かじゃないですか、
はい、
で動き始めるとカチャカチャカチャカチャするので、うんうんうん、今その需給が結構ティックを見てると需給が分かったりするんですよね。長い足見てるとちょっとのんびりしてて何も分かんないんですけど、ティックがガチャガチャしてると、あ、今玉がぶつかり合ってるなっていうのはティックから分かるじゃあ分かるので、よりこう短期の世界というか玉のぶつかり合いの際のところでは結構大事なファクターかなというふうに僕も実は思ってるんですけど、それをなんかそのティック見てるんですっていう人はあまり 見かけないですけど、はい、こっち側の人間かみたいな
気がします。なるほどね。ちなみにどの通貨ペアが好きとかありますか？
基本的にドル円のみなんですけど、
のみなんですね。
のみなんです。
それは身近な感じがするとか、
ユーロドルとかポンド円だともう上下が激しすぎて偏りが読みづらいので、
なるほど、
ドル円だけを極めようと思って、
ティックで見てるから余計に、
そうですね、
ですね、
はい、でも最近動かなくて、
あ、最近動かなくて、まあ、最近
もでも動かないんだ。
もう井口さんの X のポストを見ながらめちゃくちゃ大共感してます、
はい、ありがとうございます、はい、僕あれ吐き捨ててるんですよ、ちょっとストレスをあまりにも動かない。本当に今日はねちょっと動いてくれたんですけれども、
はい、
この1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょっとですか、ずっと動かなかったじゃないですか、
はい、
それは結構僕ストレス、
ね、ストレスでしたね、だいぶ
なんか同じ香りがする、
同じ香りが、いや本当なんか近い香りはしますけど、
ね、本当ですね。
もしよかったら一緒にディーリングあります？
ぜひ、
はいはい、
書いてあります。1年後トレーダーズ証券の社員になっている山口さんの姿がそうか、やってる中でどうですか、なんか悩みとかあったりしますか。今日せっかくですから井口さんもいますのでね、はい、
そうですね、
はい、解決してもらいましょうよ。
やっぱりその動かない中でも、うんうん、なぜか焦ってしまって1日のうちでどうにかトレードしなきゃみたいな感覚が出てしまうんですよ、
はい、プロトレーダー
いわゆるポジポジ病的な感じなんですかね、もしかしたらね、
う
ん、
だからそれをその改善するにはメンタル的にどういうことをすればいいのかなっていう。
いや、どうもポジポジ病、そのポジポジ病で取ったポジションって勝つんですか負けるんですか？
大体負けますね。
大体負けるんだ。
そうなんだ、
はい、
うーん、
今の相場だと、
うんうんうん、
負けやすいですね。
負けやすいんだ。
やっぱり動きがないから。
ないから。それで長く持って待っちゃったりとかして。
そうか。本当だったらすぐに手締まうタイプのトレードなのに長く持っちゃったがゆえに負けちゃう。なるほど。
でもね、まあでも、ボラティリティがなくてレンジなんで、値幅がないんであんまり収益化できないとは思うんですよ、
はい、
だけどレンジはレンジでちょっと得意になった方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどね、個人的には。
そうですね。レンジの時もその短くってやるんですか？
はい、レンジの時も、レンジの時はもっと長くなると思いますね。
そうですよね、
はい、長くなるんですね。
ちょっと
逆に
秒とかじゃ取れないじゃないですか。
あ、そうですよね、
はい、なのでもうレンジってもう今だと本当に狭いレンジなんで30ピップスぐらいじゃないですか、
はい、
で東京時間なんてもう30ピップスぐらいでもほとんど動かないんで、
はい、
まあ割とそれで儲けるのは難しいかもしれない。上と下はそれなりに取れるので。
そうですね、
まあある程度厳選しちゃえばレンジでもいけるかなって気はします。まあポチポチ病も別に僕は悪くないと思ってるので、はい、そのポチポチのなんか精度高めていけばいいんじゃないかなっていう気も するので、ちょっとごめんなさいね、それはそれでなんか突き詰めていってもいいかなっていう気も、
う
ん、
そうですね、
しちゃいますけど、僕もポジポジ病なんで、結局のところ、
そうなんですね、はい、
ここ3人ポジポジ病、ここ
絶対、多分ポジポジ病で、レンジでもやっぱり打ってないとダメなんで、はいはい、
何らかしら持ってないと、
うん、ああ、そうなんですね、
う
ん、
そうです、そうです、
でもレンジはレンジで、大負けもしないじゃないですか、
はい、
で、どこで買ってもどこで売っても、結局戻ってくるんで、
そうなんですよね、
負けないんですよ、
確かに。
うん、だから
まあ、すごい短くやっちゃうと逆になんか負けが ね、まあ、ね、続いちゃう感じもしないですか、
は
い、
そのボラティティがあって、ね、そのトレンドに乗るとかブレイクを狙うとかっていうところとはまたちょっと違う感じなんで、うん、まあ二軸に分けてやってもいいかなと思うんで、
は
い、ぜひポジポジ同盟作って、
はい、ぜひ仲間に入れてください。
もちろんです。
はい。ポジポジ。
主役級です。
ポジポジ病を、はい、病気だと思わずに。
はい、受け入れる。
受け入れるっていうのはいいんじゃないですかね。うん、
一番良くないのは、難品太郎だって書いてくれてます。
難品はしないですね。そこは大丈夫かも。
うん、素晴らしい。難品もわかるんですね、ちゃんとね。
もうなんか、2年目にしてなんかもう、何でもわかってる感じですね。はい、
そうですね、うん、素晴らしい逸材を発見しました。
逸材発見しましたね、
うん、今日もめちゃくちゃ楽しかったですね、はい、
あブレイクが、
ちょっとロングしてました。
ロングしてました。
おー、素晴らしい。
めちゃくちゃ20からロングして、
うん、あ、20からロングした、すごいじゃないですか、
は
い、じゃあ
20ピップス取りました。
あ、40近くまで、はい、あ、すごいですね。
お、素晴らしい。さすがに今は持ってない。
今は持ってないです。
あそこから行けるってすごいですね。僕あそこから行けないんですよ。
怖いですよね。
20からはちょっと行けなくて。
もうあんまりないだろうっていう感じがするんですか。
そうですね。もうブレイクの時にやっぱ行くっていう、うん、ところですね。
じゃあもう根元から入られたんですか。
根元。
すいません。
まあそうですね。もうずっとレンジだったんで、まあ入るとしたら根元ですよね。
ああ、根元。
はい。で、20があそこまで上はちょっと怖くて行けなくて。で、その40まで行って20まで落ちてきて、そこから押し目を狙うかどうかって考える感じですかね。
ああ。うん、
まあ、そう、イメージとしてはそんなイメージを持って今日は挑んでたかなと
思います、ね、そうなんですね、
はい、
謎下げが怖くて。
謎下げ怖いですよね、
なかなか入れなくて、
うん、謎下げっていうんですね、
はい、スパイクみたいな、なんか1位ぐらい下がるやつじゃないですか、介入だからなんかよく分かんないやつですよね。
うん、
まあ、あれは、はい、
はいはい、ということで今日は山崎亜美さんをお迎えしました。7月18日土曜日16時からデジタル写真集亜美のワルツのオンライン再開を実施するということでございますので、うん、はい、まずはですね、番組の、公式 X にもそのデータアップしてありますので、そちらチェックしていただきたいなというふうに思います。さて、じゃあ今週のスケジュールも、
スケジュールも、はい、見ておきましょう。今週のスケジュールはこんな感じになっておりますね。
はい、
アメリカの雇用統計メインイベントとなっております。
はい、またいいですかね、うん、数字的にはね。
そうですね、一応11万人、はい、一応確か予想としてはあるので、うん、まあ、アメリカはやっぱ強いなって思いますね、うん、しっかり10万人超えてきてる雇用があるかなというのと、あとちょっと今日これからなんですけど、為替介入の実績が今日これから発表があるので、まあ、打ってたのか打ってないのか今日分かりますっていうのと、はい、明日大志さんの発言がありますので、うん、FOMC で王子さんデビューしてから、2回目ですかね、今日も明日も王子さんの発言が聞ける、これ大注目かと思いますね、
う
ん、
はい、
あともうほんと言わなきゃいけないことが一つあった、今週のこういう時木曜日ですからね。
そうです、はい、これ忘れずに注意しないで、はい、注意してください。はい、はい、今日いかがでしたか。
いや、もう楽しかったです。ポジポジ病を受け入れてくださって自信がつきました。
同じ病気持ってますね。
そうですね、はい、一緒の病気みたいになってますけど、はいはい、うまく治療すればね、それもね、はい、自分の武器になるということになりますので、はい、ぜひまたお越しください。
ありがとうございます、はい、
ぜひぜひお待ちしてます。
今
日のゲスト山崎亜美さんでした。
ありがとうございました。
それではまた来週お目にかかります。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。